ここからの時間は今治警察署市民情報、今週は今治警察署情報を届けていただきますのは越智さんです。よろしくお願いします。
今治警察署の越智です。よろしくお願いします。
はい、今日はどんなお話になりますか？
本日はですね、ローンオフェンダーについてお話をさせていただきます。
はい、ローンオフェンダー、あんまり聞きなじみがないというかね、はい、聞いたことないなっていう言葉なんですけど、これは一体どんなことなのか教えてください。
はい、それではまずローンオフェンダーの言葉から説明します。ローンオフェンダーとは、単独を意味するローンと攻撃者のオフェンダーを組み合わせた言葉となっています。単独の攻撃者、つまりは特定の組織に所属せずテロなどを計画・実行する個人を指しています。ローンオフェンダーは組織性がないため、事前にテロの計画や襲撃を予測することが難しいと言われており、国内外問わず治安上の大きな脅威となっています。
はい、ありがとうございます。ローンオフェンダーについて意味は分かりました。まあ、でもそんな人たちはこれまでどんな犯罪などを行ってきたんですか？
はい、ローンオフェンダーという言葉を世に知らしめるきっかけとなったといえるのが、令和4年7月に奈良県で発生した安倍元首相が銃撃された事件です。
これね、よく覚えてます。まあ、当時はどの報道番組でも連日安倍元首相のニュースを取り上げられていましたよね。
はい、そうなんです。また令和5年4月には和歌山県で演説を予定していた岸田前首相に対して爆発物が投擲される事件が発生しました。この他にも令和6年10月には東京都内にある自民党本部に火炎瓶を投擲した後、首相官邸前の路上において同所に設置中の車両侵入柵に車両を衝突させた上、これを阻止しようとした警察官に発煙筒用のものを投擲した事件などが発生しています。海外でもアメリカでは大統領選挙演説中のトランプ大統領が銃撃される事件が発生しており、非常に大きな反響があったようです。報道によるとこの事件は組織に属さない単独犯による犯行であると報じられています。
はい、どちらのニュースも見たことがあります。
はい、また社会一般に対する恨みや不安等を背景に、不特定多数の方に対して危害を加える事件が繰り返し発生しており、こうした事件を引き起こす可能性があると認められるものに対しては早急に対策することが求められています。
そうですよね。安倍元首相やトランプ大統領の事件のような重大事件に加えて、多くの人が集まるところで事件が発生すると一般市民にも被害が出ますよね。まあ、こういったローンオフェンダーなどへの対策について、警察はどのようなことに取り組んでいるんでしょうか？
はい、警察としてはインターネット上における情報収集や職務質問等の地域警察活動、トラブル相談、事件捜査等あらゆる警察活動を通じて、違法行為の兆しとなる情報の把握に努め、これを入手した場合には速やかに関係部門間で共有し、不特定多数の方が集まる場所での警戒、積極的な職務質問、違法行為の事件化等の対策に努めています。
ローンオフェンダーなどの対策として、サイバー空間でも警察が活動しているということなんですね。まあ、でも現実世界だけではなくて、どうしてインターネット上の情報も必要なんでしょうか？
はい、ローンオフェンダーは特定の組織に属さずテロなどを計画実行する個人を示しているのだと先ほど説明しました。近年特定のテロ組織等と関わりがなくても社会に対する不満を抱く者がインターネット上におけるさまざまな言葉や文章に触発され、 過激化し、違法行為を慣行するということが考えられます。また、ローンオフェンダー等による事件では、手製の凶器を使って犯行に及ぶことも想定されます。ローンオフェンダー等に爆発物や鉄砲などを入手させないためにも、インターネット上の公開情報を含めて様々な情報収集活動を行っているのです。皆さん、何かを調べる際にまずパソコンやスマホで検索しませんか？その中でもしローンオフェンダー等が爆弾や鉄砲の製造方法を検索し、それらの材料や入手方法を簡単に知ることができればどうなるでしょうか。私たちはローンオフェンダー等に対し、こうした情報が簡単に行き渡ることがないようにさまざまな対策を行っているんです。例えば県警察では鉄砲や爆発物の製造方法等に関する情報の発見に努め、それらの情報を発見・確認した際はサイト管理者等へ情報の削除依頼を行っています。サイバー空間だけではなく現実空間でもさまざまな対策を行っています。不動産事業者に対して住民の方から隣の部屋から金属音や工作音がするとか、薬品や火薬の匂いがするといった相談が寄せられた際の通報依頼を行ったりしています。爆発物を作らせないようにするため、爆発物の原料となりうる化学物質を販売する事業者に対して販売時の本人確認や使用目的の確認を徹底するように要請したり、不審な購入者がいた際の対応要領について説明をしたりしています。
はい、まあ、様々な対策をされているということなんですね。まあ、こうしたローンオフェンダーなどの対策に関して私たちができることっていうのはありますか？
はい、ローンオフェンダー等対策についていろいろとお話しさせていただきましたが、ローンオフェンダー等の中には違法行為を慣行する前に何らかの前兆があるものもいます。身近なものが犯罪に利用されたり、マンションの近隣住民が何らかの犯人であったりするかもしれません。また人や動物に危害を加える言動を認知したり、 SNS に爆弾の作り方を発見したりすることもあるかもしれません。日常生活の中でいつもと違う、何かおかしいなということがありましたら警察までご相談ください。
はい、私たちにもできることがあるということなんですね。まあ、リスナーの皆さん、協力できることはぜひ協力していきましょう。
はい、お願いします。先月には県内で行われた全国植樹祭が終わったばかりなのですが、2028年には38年ぶりに愛媛県で国民文化祭が開催される予定となっています。警察ではこのような大規模行事に際してローンオフェンダー等への対策を含め様々な活動を実施しています。これらの行事が安全安心に行われるためにも、皆様の各種警察活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね、今治警察署の越さんにローンオフェンダー等の脅威と対策をテーマにお話聞きました。越さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後ね、騙され音頭聞きながらお別れです。
はー、俺は俺、詐欺はね、息子のふりした犯人が風邪をひいて声が割り、会社のお金を使い込み、今すぐ送って示談金。